寄せアプリ港芝浜寄せから。お送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して、今日では使われなくなった表現も使用しています。
流行の二十四節気、年度末一年の区切りの日、今年度も決算の時期が近づいてきました。日本では官公庁をはじめ学校も会社の多くも3月31日を一区切りとし、4月から新年度が始まります。世界では珍しい4月スタートなんですね。アメリカでは10月、ヨーロッパでは1月を会計年度の始まりとすることが多いようです。稲作中心に回っていた日本では、米の収穫をしてそれで現金化して納税をするという流れを考えると、会計上の4月からがちょうど良かったんですね。お金の出入りを管理するのに必要な区切りを会計年度と言い、国の会計年度は財政法で4月1日から翌年の3月31日と決まっております。明治初期に始まって今まで130年間続いてるんですね。ただし年度自体が必ず3月末と決まっているわけではありません。日本の会社は会計年度の時期は自由に決められるんですが、実際は国や地方自治体の時期に合わせて3月末としている場合が多いようです。流行のほで一区切り、年と年度の違い。年とは暦通りに1月1日から12月31日までの1年間を指します。これを歴年と言いますね。年度とは事務や決算のために歴年とは別に区別した期間を指しますので、年度の期間は定められているわけではなく、組織や団体によって変わることになります。学校や会社の新入生や新入社員は4月から始まり、1年は次の年の3月末で区切りますよね。運も開いて身を守り札、今じゃ苦労も重ね持ち。さあ、そろそろ新入りじゃない講座が揃ったようで、本日の落語は三遊亭円雀師匠の風呂敷です。
そんなことありえます？もうね、パンとかも小さいパン買ってくるんですけど、自分で4等分にして、で三角を一つ作るんですよね。この三角に何でしょうね、なんか塗るやつあるじゃないですか、なんか塗るやつ、甘いやつ、ジャム本当にすいません、俺が認知症でした。もう最近俺が認知症になってる。そう、ジャムを塗るんですけど、普通の人って三角のってもう4分の1ですよ。4分の1だったら三角がちっちゃいから、もううっすら塗ればいいじゃないですか。これね、山盛りにするんですよ。山盛りして食べるんですよ。でジャムが食いてるのかパンが食いてるのかわけわからない。でそれをまあ4分の1を食べて、でまた1個食べたらまた4分の1にジャムを山盛りにして食べるんですよ。で残ったやつを自分でラップについてまあしまっとく。でまた3分後にそれを出してきて、また違うジャムを持ってきてですね、山盛りにして食べる。これがね、永遠と3時間ぐらい続くんですよ。すごくないですか。で僕とかみさんがお腹すくから、まあじゃあご飯食べようって食べると、私も食べるって言う。私も食べる、ちょっと今食べたでしょって言ったら、いや私またお腹すいたから。で今日は冷やし中華だったんですね、昼間。でうちのかみさんもびっくりして、いやお母さんさっきパン食べたじゃないって言ったら、いや私もちょっと食べる、ほんのちょっとですよ。ほんのちょっとを入れてあげるんですけど、それペロッと食べて、また3分後にねパン持ってくるんですよ。で自分でね4等分にして、またジャム持ってきてね、山盛りにして食べるんですよ。それねすごい食うなと思って、で最近やっと僕がね気づいたんですけど、かみさんにお金を渡してバームクーヘンとか買いに行くさせるんですね。バームクーヘン買ってきて、でバームクーヘンってちっちゃな袋にちっちゃな袋がこうたくさん入ってて、切って食えるやつがスーパーに売ってるんですよ。それを買ってきてね、 バウムクーヘン。パン食ったってバウムクーヘンまた来るの。で、バウムクーヘン1個食べて、もういいかなと思ったら、また3分後にバウムクーヘン取りに行って食べるんですよ。で、思ったのが、僕が食べたいお菓子がなくなってるんですよ。あれ、どこ行ったんだろうって。で、ものすごい食べたいんですよ。で、僕ブルボンのホワイトロリータって知ってます？あれがね、大好きなんですよ。大好き。で、買っとくんですよ。またね、スーパーで買うとね、100円ぐらいで売ってるんですよ。で、買っとくんですよ。で、食べようかなと思ったらね、もうないんですよ。昨日買ったのに、僕まだ開けてないのに、もうないんですよ。まあ、ちょっとかみさんにね、あれ、どうした？お菓子って。あるでしょって。いや、ないんだもん。いや、私食べてないよ。あ、食べてないよ。お母さん食べたでしょって。お母さん食べてない。でもかみさん食べなくて僕が食べなかったらお母さんしかいないんですよ、犯人は。お母さん食べたでしょって。食べてない。いや食べたでしょって。いや食べてない。いや私とかみさんが食ってないでお母さんしかいないんだから、お母さん食べたでしょって。私食べてないって。食べてないって言うんですよ。で少し経ってお母さんなんかね、隠すものがあるんですよ。隠す場所があるんですよ。これがね、紙袋なの。紙袋の中にいろんなのが入ってるんですよ。なんか、ペットボトルの開いたやつとかね。あとは、その、パンの4分の1のラップに包んであるやつとか。その中に、ホワイトロリータが入ってるんですよ。ああ、ホワイトロリータあったって言ったら、封が開いてないで、そのまま置いてあるんですよ。確かにね、食べてないんですよ。食べてはいない。持ってっただけなんですよ。持ってっただけだから食べてはいない。間違っちゃいねえけど、それ持ってったからね、食べたでしょっていうのは同じなんだけど。でもね、そういうお母さんです。そういうお母さんがもう今ずっといるんです。もう今日多分帰ったらもう多分またなんか食いてえなって言ってんだろうな。だからもう最近僕ね、お菓子置かなくなったんですよ。だから今まではいろんなお菓子をテーブルに置いて好きなだけ食べてたんですよ。今ね、お菓子がないからね、痩せたんです。まあお母さんのおかげかなと。でもね、まあうちのお母さんはでもね、それはね、義理のお母さんですから、やっぱりね、向こうみたいなもんですよね。もうだからあんまり強く言えないんですよね。あんまり強く言えない。もううちの母親だったら強く言えますよね。それはだって自分の母親だから強く言ってもいいじゃないですか。これね、人様のお母さんにはね、なかなか強くは言えない。ですからもし僕に介護されたい人がいたら、今のうち優しくするように。まあ行きますよ、ホワイトロリータ持って。食べたでしょ、食べてない言うのやめてください。もうそれだけはね。でもね、もううちのかみさんのことを僕はまあもう本当にこれもこの間も言ったんですけど、うちのかみさんのことは初江って呼ぶんですよ。まあ初江っていうんで、僕ははっちゃんって呼ぶんですよ。これ付き合ってからずっとはっちゃんって呼ぶんですよ。もう初江って呼び捨てにしたことなんですよ。はっちゃんか初江さんですから。今でもそうですよ。もう二十何年結婚して23年、もう付き合って30年ぐらいですよ。いまだにはっちゃんって呼ぶんですよ。初江って呼んだことないんですよ。呼んだら殺されそうですから、ね、殴られるのが怖くてね、もうね、はっちゃんって言うんですよ。もういつも何かあるとはっちゃんって言うんですよ。はっちゃんちょっとお風呂やってとか、はっちゃんご飯作ってとか、はっちゃん靴揃えてとか、まあはっちゃんはっちゃんって。そしたらお母さんね、突然、ねえ円尺さん、あんたね、初江のことね、はっちゃんはっちゃんって言うけどね、私のことをなんでとしちゃんって呼んでくんねえのって呼ばないって。呼ばない。うちのお母さんのことだってね、そんな母親のことお母さんって呼んでんですよ。まあ、でもね、うちのお母さんもね、今日来てるからね、あんまり強く言えないけどね、うちのお母さんもね、ちょっと変わってる人でね、やっぱり、ね、みんなそうなのかな、もしかしたらみんなそうかもしれないですけど、うち子供いないんですよ。うちのかみさんと僕は子供いないんですよ。でもね、弟の方のには子供がいるんですよ。この子供にね、うちの母親ね、純子って言うんですね。まあちょっと笑うところじゃないですよ。それ純子は普通でしょ。いや、これが止めとかだったらさ、笑ってもらってもいいけど、純子は普通だから笑わないですよ。で、純子ですから、普通だったら孫だったらおばあちゃんとかね、なんか言わせるじゃないですか。そうじゃない。 もう純ちゃんって言わせるんだって、生まれた時に純ちゃんってこいつ引き殺してやってんなと思ったから、もうねそんなね、もうやっぱりね、お母さんとか、まあ、おばあちゃんとか、これが一番言いやすいもんですよ。なんかね、もうなんかそういうので、いや、気持ち焼かれても嫌だなと思いますが、まあ、昔から焼き餅は遠火で焼きを焼き、いやもうぐじゅぐじゅになってんじゃん。ぐじゅぐじゅ。いや、またこういうのがこのライブでね、いいんですよね。焼き餅は遠火で焼きを焼く人の胸も焦がさず味わいもよし、なんてことを申します。お焼き餅というのはあんまり真っ黒で焼いちゃいけないんだそうですが、おいおいおいおい、何をしてんの、何を、玄関を、玄関を、下駄がこんな、いや、お前はね、女なんだよ、いいかい、女っていうものはね、座敷に上がるときにはちゃんと下駄を揃えて上がったら三つ指ついて、こんにちは、こんばんは、挨拶をする、それお前女のたしなみってやつじゃないか。なんだよその鶏が飛び上がるような格好して。だってお兄さん、もう大変なの。ほら始まりやがった。お前ぐらいのべつのべったら大変だ大変だって騒いでる女はいないね。いいかい、大変っていうのはね、大いに変わると書いて大変なんだよ。だからその大変っていう言葉はね、むやみやたらと使っちゃいけない言葉なんだ。じゃあお兄さんにお伺いしますけど、その大変っていう言葉はどういう時に使うんです。だからその大変っていう言葉はね、大変な時に使うんだよ。どうした、どうしたもこうしたもないんですよ。いえ、うちの人今朝横浜に仕事に出かけたんですよ。出かけにね、今日は帰りが遅くなるからお前先寝てて構わないよって言って出てってくれましたからね。じゃあ久々に骨休みのさせてもらおうと思ってお家へ行って帰ってきて、そろそろ寝ようかなと思ったところへ、新さんが兄いますかって訪ねてきてくれたんですよ。まあごめんなさいね、せっかく訪ねてきてくれたの。いや、うちの人今日はね、仕事で思って帰りが遅いの。まあまあいいじゃありませんかって新さんを家へ上げましてね、二人でお酒を飲みながら世間話をしてたんですよ。そしたらそこへうちの人がヘベレケに酔っ払って帰ってきて、困るじゃありませんか。お前ね、亭主が帰ってきて困ることないでしょ。そうでしょ、亭主が帰ってきて困ったらのべつのべったら困ってなきゃいけないじゃないか。だってお兄さん、遅く帰ってくるよって出てった亭主が早く帰ってくるんですよ。困るじゃありませんか。なんかおかしいねお前、遅く帰ってくよって出てった亭主が早く帰ってくる、こんな結構なことはないだろ。いや、これがだよ、ちょいと出かけてくれよって言って出てってたね、10年も20年も帰ってこなかったら、まあ、そりゃ大変なこと。まあお兄さんはうちの人の気性を知らないから平気な顔してそういうことを言うんですよ。いや、うちの人普段はもうとってもとってもとってもとっても優しくていい人なんですがね、ところがお酒を飲んで酔っ払うというと大変なやきもち焼きなんですよ。いや、こないだも私表でもっておや、お会い屋さんと話をしてたんですよ。そしたらそこへうちの人がヘベレケに酔っ払って帰ってきて、それを見た途端に血相を変えて台所入ったかと思ってと、デバトボチを持ち出してそれ振り回して死ぬの殺すの大変な騒ぎ。もう長屋の人たちが出てきてね、収めてくれましたからすぐに収まりましたけど、お前は何だろう、組取り屋の組っぷりのいいところで惚れたんだろう、相手が組取りだだけに2人は恋に落ちたんだろうってくだらないこと言うじゃありませんか。ですからね、私も新さんに間違いがあっちゃいけないと思って三尺の教えに隠してうちの人を寝かしつけてから逃がそうと思ったんですが、まあうちの人何が面白くないのか、その教えの前にドカッとあぐらをかいて、おら今晩よっぴで酒を飲む手じゃありませんか。後ろには新さんがいるんですよ、生きてるんですよ、生物ですからね、くしゃみだってするかもしれない、ゲップだって出るかもしれない、おならだってするかもしれませんよ。もうどうにもこうにもなんなくなっちゃったから、じゃあ私にちょっとお酒買ってきますってね、表へ飛び出してここへ来たんですよ。お兄さん、なんとか助けて、お願い、この通り決まったよ。どうしておめえんとはのべつのべったらそういうことやってんの。俺はね、お前んとこの家庭を丸く収めるために長い間ここに住んでるわけじゃねえんだよ。大体な、こういうことをすればこういう風になるんだろう、先を見通さねえからそういうことになるんじゃねえか。大体かわいそうなお前信仰じゃねえか。おめえの亭主はすぐ寝てくれよ、このままお前10年も20年も起きててみねえな。信仰教えん中で年取るじゃねえか。呆れたね、こんなことを言ったらね、女の人には申し訳ねえけど、女っていうのはね、昔の人の言った言葉をおろそかにするからそういうことになるんだよ。昔の人はなかなかいい言葉言ってるよ。え、直に冠をかぶらず、おでんに靴を履かずってんだよ。わかるかい、直に冠をかぶらずっていうのはね、冠をかぶるときだよ。 そのまま頭に乗っけちゃいけないんだよ。どうしていけねえかって言うと、そのまま乗っけるって言うと、頭が痛くなるから。乗っける前には、手拭いの一本でもかけてから乗っけるってこと言うな。ね、おでんに靴を履かずっていうのはね、屋台のおでん食うときだよ。運動靴履いちゃいけねえんだよ。どうしていけねえかって言うと、それを見た親父が、あれ？この野郎運動靴履いてやがんな。食い逃げだったら足が速えだろって。余計な心配をさせちゃいけねえってんだよ。まだろ、お前。天賦屏風にまみえずって言ってんだ。いい言葉だろ。天賦屏風にまみえず。これは俺好きなんだよ。これはね、天賦と屏風があるでしょ。でもね、品物が違うから一緒にならねえってんの。まだ、女三階に家なしって言葉あるんだ。女ってのは三階にいちゃいけねえ。どうしていけねえかって言うと、三階にいると一階の用が足りないでしょ。だろ、お前、女。まあ、お兄さん、そういう難しいことは後でゆっくりお伺いしますから、今日とか助けて、早いところ。ね、お願い、この通り。言ってやるけどよ。言ってやるけど、おめえなんだろ？おめえと一緒に行ったらよ、野郎がまた変に思うんだろ？なあ、だからよ、おめえ先うちに行けってな、野郎がな、ほぼあげねえよ、ちゃんと見張ってな。俺すぐ行ってやるから、な。野郎も見張ってんだ、分かってんだろな。すぐ行ってやるから。おおかさまれ、ちょいこれから出かけなきゃいけないんだ。そのな、押し開けると左の方に大きな風呂敷ってんだ。それちょっと出してくれ。急いでっからよ。早くやってくれ、早く。早く出してくれってんだ。急いでんだから。早く。この野郎めは、お前日本語わからねえのか、急いでってない、早いことやんだ、早いことな。どうしてお前急いでるって言うとわざとスローモーションで動くんだお前。嫌なババアだ本当にな。これだよ本当に。長い間俺と一緒にいるんだからよ、俺の了見っていうのは分かりそうなもんじゃねえかな。昔の人はよく言ったね、寄せばよかった下切りスズメ、ちょいと舐めたら身の因果ってえけどな。俺も野郎の変なところ舐めてこんなっちったんだからな、まあ、しょうがねえや。ここにもう一人わけのわかんねえのがいいんだよ。いいか、行ってくるか。はい、と、おう。と、えれい。気持ち悪いよ、お前は。お前、オットセイのゾンビか、お前は。なんだ、お前は。
よく来てくれた。ママいいからこっち来てそこ座ってくれ。ほらよ、兄もおめえだけど今日ぐらい面白くねえことねえよ。
どうした？
どうしたもこうしたもねえんだ。俺ね、今日横浜に仕事に出かけたんだよ。手間取るかなと思ったらトントントントントントンと片付いちまってね、仕事早じめ。手間賃もらってよ、俺がそのまま待つ受けてくるわけねえやな。途中屋台のおでん屋に入って冷やで持って2、3杯キューッと引っ掛けてよ、いい心持ちで帰ってきた。そしたらうちの蚊がびっくりした顔して、お前さんもうお帰りかい、亭主が帰ってきてもうお帰りかいって言い草があるかったら、だってお前さん牛の人でしょって古いシャレ言うんだよ。今日の客ほぼほぼ分かってねえよ。腹立ったのはその後だよ。お前さん今日はまだ早いから寝ましょうよったんだよ。あのね、俺はさ、今日はもう遅いから寝ましょうよって言葉聞いたことあるよ。まだ早いから寝ましょうよってどういう嘘だよ。だいたいさ、もう寝ましょうよなんてのはさ、医者になって一月か二月ぐらいなもんだよな。頭にさ、赤い手柄かけてね、顔をケイケイをして、瓶のほつれが2、3本顔にパラパラパラっとかかってたね。友禅の長襦袢かなんか着て、黄色い伊達巻きを胸高にキュッと締めてさ、胸には返しを入れてたよ。体をくの字に曲げてたね。声が鼻から漏れるように、お前さんもう寝ましょうよったら寝る気になるよ。見てくれよ、うちの蚊が一昨年髪打ちそのまんまだよ。よくスズメが巣作らねえかと思うよ。顔なんかバサバサ、化粧したところ見たことねえんだよ俺。あのね、日本一愛想のいいポーラのセールスマンがだよ、うちのカカアの顔見て走って逃げるんだよ。巻きだってそうだよ、去年の祭りの揃いの浴衣、これさあ 寝巻きにして出来きつしておあぐらかいてたよ。下っ腹から声出すようにお前さんもう寝ましょうよって、おめえは相撲取りかってんだよ。相撲取りの部屋に来たわけじゃねえんだ、本当に脅かされちゃってさ。なんだよ、おめえは脅かされてんのか。うん、そう、そんなことどうでもいい。兄どうしたこんな遅くにやってきて。
え、おお、いや実はよ、ちょっと訳でもって揉め事があったな。それをこう丸く収めた経理に言わせてもらったんだよ。
揉め事？
何揉め事って。いや大したことじゃねえんだけどよ、俺のよく知ってる野郎なんだけどな、普段はとってもいい野郎なんだけどよ、ところが酒を飲んで酔っ払うってのと低な焼き餅野郎が嫌がってさ。
焼き餅焼き男のくせに嫌な野郎だこいつね。
そうなんだよ。でね、その亭主がいない時によ、若いやつが遊びに来たんだってよ。でそいつもよ、いねえんだからとっとと消えりゃいいのに、のくのく上がってよ、かみさんと少し酒を飲んじまったんだって。そしたらそこへその亭主野郎がヘベレケに酔っ払って消えてきちゃったんだって。
まずいんじゃねえのこれ。
そうなんだよ。でな、その若いのにさ、万が一のことがあっちゃいけねえってんでな、三脚の教えに隠してな、その亭主野郎を寝かしつけたら逃がそうと思ったんだが、その亭主がなかなか寝ねえんだって。
まずいよそら。
そうなんだよ。でな、どうにもこうにもなんなくなっちまったからよ、なんとか助けてちょうだいなって俺のとこから来たから、まあそれを逃がした経理に寄らせてもらったんだよ。
あ、そう。それどうやって逃がしたの。
いや大したことねえよ。種はよ、ここにあるこの大きな風呂敷、これ一枚よ。
え、それでどうやって逃がした。
なんだ
よ、そんなに知りてえかい。知りてえなら教えてやっけどよ。
じゃあな、おめえにはよ、口で言ってもわからねえから仕方話ってのを教えてやるね。仮によ、嫌な亭主おめえ、いやいや仮にだよ、仮におめえだとするよ。ちょちょちょ前に出な、前、もう少し前に出な、前、
そこでそこでな。
俺はここに連れて行ってきたよ、この風呂敷をバッと広げたな、頭の上がこうかぶして、ちょちょちょ何する何するんじゃねえんだよ、こうかぶしてな、首のところキュッと締めた。どうだ、見えるか見えるか。見えねえ見えねえ見えねえ。
そうだろう、その野郎もそう言ったら見えねえって。
こうしといてよ、後ろ腰を開けるとよ、いるんだ若いのがガタガタ震えてんだよって言っちゃったんだよ。バッと亭主がお前いねえのに上がるやつがあるか、お前早く出ろ早く早く出ろ、音を立てんなってこう言ってやったんだよ。おい下駄間違えんなってこうも言ってやったんだよ。で玄関先でペコペコペコ頭下げてよ、ずっといなくなったからこの風呂敷がバッと取ったよ、こういうわけよ。
そらうまく逃がしたな、そのまぬけな亭主野郎の顔が見てえや。
すいません、本日はありがとうございました。
本当に今日はありがとうござい
ました
。お腹入りは港芝浜笑いが一番 MSS1 ピックアップ、ちょっぴり大きなお世話役のんき亭八兵衛がただいまブームの社会人落語をハイライトでご紹介します。今日は千葉や東三郎さんの登場です。女流天狗連が出演する落語会艶の会のレギュラーメンバーである東三郎さん、若手らしい話っぷりが印象的です。落語界の出演も徐々に増えてきて、張り切って講座を務めているそうです。2022年3月、お江戸両国亭で開催された、艶の会での演目、味噌豆をお聞きください。
おい、佐田屋、佐田吉、へい、お読みでございますか。ああ、今な、台所で持ってな、味噌豆を煮てるんだ。煮えてるかどうか、ちょいと見てきておくれ。へい。これだ。あ、あち。あー、大変な雪だね。あー、でも煮えてるかどうかなんてな、見てるだけじゃわからないよね。しゃもじ、しゃもじ。よし。よした。あちち。うん、うまい。うん、こいつはうまい。うん、うまい。うん、ほら佐々木吉、あ、旦那、あの、よく煮えてます。何を言ってるんだお前は。私はな、煮えてるかどうか見てこいと言っただけなんだ。誰が食べろと言ったんだ。 あーもうそれはいいからね、お前さんはお向こうの山田さんのところに行ってお使い物が届いてるかどうか聞いてきなさい。もうしょうがないやつだね、逃げてるかどうか見てこいと言っただけなんだ。それをまあむしゃむしゃむしゃむしゃと、あー蓋も開けっぱなしでもってしょうのないやつだね。ん？だけどうまそうだねちょいと私も食べてみるかねよし、うんうまい、うんこいつはうまいね、うん、うん、こんなところでもってむしゃむしゃ食べてるところを佐々木に見られたら、なんです旦那だって食べてるじゃありませんかなんて言われるね。うんだけど食べたいねそうだどっかで隠れて食べようよしと、どこで食べようかな。あー2階はな、佐々木は戻ってきてトントンと上がってくるとも限らないからね。押し入れはな、見つかった時に形が悪いよね。この家の中でもって隠られるところはないかね。一人きりになれるところ、そうだ、はばかりあそこならいいよここならね、一人でいっぱいだうん、うまい、うん、こいつはうまい、うん、うまい。旦那、行ってまいりました。あ、山田さんのところはどなたもいらっしゃいません。旦那、あれ出かけたのかな。そうだ、さっきの味噌豆食べちゃおう、うん、うまい、うん、こんなところでもってむしゃむしゃ食べてる場合じゃないよ。こんなところを旦那に見られたら、スタッフまた食べてるのかって怒られちゃうからね。だけど食べたいなそうだ、どっかで隠れて食べようよしとどこで食べようかな。あ、2階もな、旦那が戻ってきてトトンと上がってこないとも限らないからね、うん、押し入れはな、見つかった時に形が悪いよね。この家の中でもって一人っきりになれると、そうだ、はばかりあそこならいいよ、あそこならね、一人でいっぱいだあ、旦那、佐田吉どうした、おかわりを持ってきました
この寄せアプリ港芝浜寄せからは、ラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きいただけます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。また動画配信サービスのパラビでは、出演者の写真と一緒に過去の放送分をいつでもお楽しみいただけます。詳しくは番組のホームページをご覧ください。お聞きの寄せアプリ港芝浜寄せからは今回の放送で終了です。長らくのご愛聴誠にありがとうございました。